ありがとうございます。おはようございます。いや感動しましたね。すごいですよね。まあ、僕がギデオンさんのお父さんだったらすごく誇りに思ったと思います。ご両親も本当に誇りに思ってると思いますね。素晴らしい。まあ、とにかくその信仰イエス様とのつながりがすごくピュアで、感動しました。日本語も見事でした。改めてギデオンさんのご両親 Mr. and Mrs. Soche We want to welcome you once again. Thank you for sending your wonderful son to Japan. And we have been blessed. The city has been blessed. Many children have been touched, I am quite sure. And the church has been blessed. Thank you. 今日はシュロの日曜日と言われます。シュロ、木の葉っぱがたくさん茂るシュロ。なぜそう言われるかというと、さっきアニケン先生の時に読んでもらったように、イエス様が十字架にかけられるその1週間前に、イエス様はエルサレムには住んでいなかったんですよね。で、出身地はナザレという町でしたけれども、しょっちゅうエルサレムには来ました。しかしこの度はイエス様がロバの子に乗って、わざわざロバの子供を見つけ出して来させて、そのロバの子供の背中に乗ってエルサレムに入られた。その時人々がシュロの枝を折ってきて道に敷いたというところから、シュロの日曜日と呼ばれています。皆さん想像してください。もしかしたら自分がその気になってもいいかもしれません。ロマの子供に乗ってエルサレムに行ったこともある人は分かりますけど、エルサレムの町、この聖書の時代、エルサレムの町は城壁で、高い城壁で囲まれていました。今でも城壁が残ってるんです。それだけでも見る価値があります。で、城壁がありますから門があるんですけれども、その門からイエス様が入ってこれる。大勢の群衆が待ってんです。シュロの枝を取って道に敷き、自分の上着を取って道に敷く。皆さんだったらどんな風に答えますかね。ロマに乗ってんです。とやったでしょうかね。僕はそんな風には思えないですね。イエス様は、まあ、群衆に対して微笑んだだろうとは想像するんです。いいですか、聖書に書いてないですから、私の想像ですからね。想像は断定しない限りいいんです。これは私の想像ですって言ってたらいいんですよ。でもイエス様は必ず手を振ったって言ったら間違いなんです。書いてないですから。皆さんの中には あらーとかって言っちゃっているかもしれませんけど、そんなことはイエス様はしなかった。だってイエス様これから入っていって何が起こるか分かっていたんです。神様に示されてちゃんと知らされていたんです。ですからイエス様の心にはいろんな思いがあったでしょうけれども、イエス様はいつも人には限りない愛を示してくださいました。今でもそうです。人間の罪ではない、人を見て、その人を見てください。その人の弱さも知っている、罪も知っている。でもイエス様はその人が、あなたが大切だとずっと思っていてください。あなたがした間違い、自分で気がついてね、忘れてしまっている、 誰にも言ったことがない。それだって私は知っている。でも私はそれを見ているんじゃない、あなたの存在を見ているんだ。でそれが神は愛ですっていうことの意味だと私は確信しています。これを受け取ることはすごく大事です。神様の前に自分の罪なんて隠せるはずがないんですから。私罪があるから神様の前に出られない、いや、その考え方がおかしい。罪があるから出ていくんです。弱さがあるから神様って叫び求める。私たちみんなそれを知っていると思います。イエス様の皆を呼んできたことでしょう。困った時には特にそうでしょう。神様助けてください。皆さん呼び求めるっていうのは人間が考え出したことじゃないんです。人間が呼び求めることを始めたんじゃないんです。神様が呼び求める神様なんです。呼び求める方がいるので私たちは呼び求めることができるんです。ノーツ聖書に書いてありますか？書いてない？いや書いてありますよっていうかね、ゲオンがさっき証明という言葉を使いました。神様の証明は何なのか初めて分かった。彼は神様からの証明メッシをもらって日本に来たんです。宣教師と同じです。宣教師もそうです。メッシっていうのはどういう意味ですか？招かれること。どうやって招くんですか神様。日本人はこうやってやるのね、おいでおいで。でこれはあの欧米ではさよならな、いけいけなんですね。日本人はあの欧米ではこうやってやるのが来なさいなんです。でも神様は私たちを招くときに語って招かれますよね。この飯っていう言葉の元々の意味、ギリシア語では呼ぶって意味なんですって。呼び出す、来なさい、ついてきなさい。神様こそが呼び求める神様です。私たちがここにいるのは神様に呼び求められたからです。神様が呼び求める神様なので私たちも神様を呼び求める。反対じゃないんです。神様が私たちを愛して求めておられるので呼んでおられるんですよ。でも私たちにはいろんなものがまとわりついているので神様が呼んでいることがわからない。すぐには気づかない。でも時が来るんです。神様が定められた時が来る。その時、時計の時ではありません。神様がご存知で神様が定めた決められたその瞬間があって、その瞬間が来る時に10歳の男の子が世界の果ての門別という港町で十字路に行くわけです。そうするとそこに宣教師がいて他のクリスチャンがいて楽器を奏でながら案内をしているわけです。たまたまって言うんですよ人間は。たまたまってないんですよ。神様との出会いに導かれる瞬間はたまたまじゃないんです。偶然じゃないんです。神様が呼び求めている時なんです。そこで私たちが応答する時に奇跡が始まるんです。奇跡が起こるじゃん、始まるんです。私たちみんなイエス様とつながっていてここにいます。イエス様とつながっていると奇跡が始まっていきます。自分の世界も広がっていきます。まあ、あのマイクさんも奥さんもまさか日本にこういう形でこのいわきに来るっていうことは考えていなかっただろうと思います。でもイエス様につながっていくとそういうことが起こっていくんです。いや私だってまさかいわきに住み着くなんて思ってもいませんでしたよ。絶対ないっていうか日本には住み着かないと思ってましたからね、思い込んでましたから。34年前にそれが覆りました。いや後悔してんじゃないですよ別に。誤解してない。あ皆さん、あのね、 調子に乗って喋ってる間に大事なことを忘れていました。皆さんにお詫びしなければなりません。私は前回も何回も今までこの建物は奇跡ですと言ってきました。小さな集まりの私たちが銀行からものすごい借り入れをして毎月支払いができているのは奇跡です。調子に乗って、まあ調子に乗ったわけではないんですけど言ってきました。で、私先週ふと気づかされました。お前はたくさんの人の献金を忘れてる。皆さんの献金は尊いのです。それを無視するかのような言葉、うかつな言葉をお話したことをお許しください。すいません。でも皆さんお一人一人の献金が神様に喜ばれて、それがいつの間にか十分な額になり、大きな借金も着実に返しながらこの建物を維持するお金も支払うことができています。でも皆さん安心しきって、じゃあもう献金しなくていいかなって考えないでくださいね。そんなことするといっぺんでアウトになりますから、献金はこれからもよろしくお願いいたします。献金、神様への礼拝ですからね。感謝、感謝の表れです。で、神様に感謝の心があったらどうぞ遠慮しないで献金してください。だから私が行ったほとんどの教会集まりで献金の時になると司会者とか牧師が言うんです。献金の時ですが、これは会費でもありません、強制でもありません、初めての方、ご用のない方は結構です、言うんですよ。まあね、日本人の思いやりですから。でも私はそんなこと言ったことはないし、司会の方にもお願いしてもそんなこと言わないでください。初めての方でも神様に感謝だと思ったら思いっきり献金してください。いやいや、そうです、私がもらうんじゃないんですから。いや、給料私にも回ってはきますけどね。でも私のためじゃないです。神様に感謝する思いがあったら遠慮しないで献金することですよ。いや、ないのに献金したらそんなことはないです。アメリカでの話ですけど、イギリスだったかな、17歳の少年、献金がなかった、お金がなかったんです。献金の時になりました。その教会ではお盆を持って回ったんです。袋じゃなくてお盆に献金を載せる、うまいやり方ですね。いくら乗っけるか見えますもんね。で、その少年は自分で本当に神様に捧げたかったのにお金がなかった。彼はお盆を取ってその上に乗っかったそうです。何するんだ。いや、私は自分を捧げます。本当にあった話です。その彼は神様の器になって国を変えるほどの神様の説教者になりました。だから献金は心を捧げることです。感謝を捧げることです。あまりお金の話はしないんですけども、誤解がないように、献金はもったいないと思う人はしないでください。お金がない人ももちろんしなくていいです。うちは袋ですから、皆さん足を入れることもできませんのでやらないでください。でも本当に自分を捧げることはしてください。神様でもそれが私たちの礼拝です。イエス様の礼拝にふさわしいお方です。どんなに礼拝しても限りがありません。どうか私たちが今日も祈り心でこれからの時間も過ごして、イエス様が語ってくださるお言葉を、私に語ってくださる、あなたに語ってくださるお言葉を受け取って帰り、それを実践することができますように。イエス様が生きておられることがもっと明らかになりますように。アニケン先生、お祈りをお願いします。
愛する尊い天の父様、感謝いたします。本当にあなたは憐れみの神様で 朝ごとにあなたの恵みが新しく注がれていること、昼も夜もあなたが私たちに語ろうとしておられること感謝いたします。私の羊は私の声を聞くと言ってくださいました。私たち一人一人また群れとしてあなたの声が必要です。あなたの愛なる、あなたの平和の声、あなたの祝福の声、あなたの注意の声、叱責の声も必要です。日々必要です。感謝いたします。そんなに私たちを愛し導こうとしておられることを心から感謝いたします。そしてあなたが本当に私たちの前にいてください。あなたの道は決してただ楽のものではない、苦しみの道である、試練の道である、もう命を捧げる道である、でもそれが復活の力の道でもある。感謝いたします。主よ、あなたに従うそういう心をますます深く今日のメッセージを通しても与えてください。また日本の各地の礼拝を祝福してくださって、あなたの羊、あなたの群れたちをみんな従うように、主よ、この大切な世の中の、この混沌とした世の中の中に光として、主よ、清い光として用いてくださいますようにお祈りいたします。イエス様の皆によって感謝します。アーメン、
アーメン。もう第一のポイントはすでに申し上げましたが、第一のポイント、今日の読んでいただいたお言葉の中から、それは神様こそ呼び求めるお方ということです。私たちは神様に呼ばれているので、ここに実は座っています、立っています。神様は生きて働いておられて、私たち一人一人を大切な存在としていつも見ていてくださり、見張ってるんじゃないです、見守ってくれているんです。そして私たちの耳が準備できるときに呼びかけてください、呼びかけてください。私たちは生まれつき目の見えなかった人がイエス様によって癒されたことを見てきました。この生まれつき目の見えなかった人がイエス様から言われた通りに自分の目をシロアム、使わされたものの池に行って洗った時に、生まれつき目の見えなかった人が見えるようになりました。それが町中の大騒ぎとなり、ユダヤ人たちの指導者たちの会議、まあ日本で言えば国会の大会議みたいな、そこに召喚されてしまった。そしてリーダーと、ユダヤ人のリーダーと呼ばれる人たちがどうしても彼が生まれつき盲人だったということを信じようとしない。それに対して彼ははっきりと、私がその人なんだ、今は見えるんです、そして私の目を開けてくださった方が罪人だなんてとんでもない、その人は神様から使わされた人ですとはっきり言ったことによって、その大会議は聖書に記されている限り初めてこの生まれつきの盲目の人を街道から追放したんです。ユダヤ人の礼拝の集まりにこの人は入れなくなったんです。これは大変な拒絶です。誰にとっても拒絶されることは一番厳しいことの一つのはずです。私も人に拒絶されることが恐ろしくて子供時代を過ごしました。なんとか人に拒絶されないように一生懸命緊張して生きていきました。私は今は拒絶されることは恐れません。だから緊張がなくなったんだと思います。ゆったりしてるんだろうと思いますけども、拒絶される、民全体から拒絶される。しかしそういう人をイエス様はご存知なんです。神様は知っておられて、その人が必要な時に呼びかけてくださるんです。イエス様は彼らが彼を追放したことを聞き、彼を見つけ出して言われた。呼び求める神様は見つけ出してくださる神様なんです。 神様はどこにいるか知ってるんですよ。 Google で探さなくてもいいんです。神様は Google で探すと時々ぐるぐる回らせることになるんです。すいませんけど、自分もお世話になってますけどね、 Google おじさんっていうふうに呼ばれてます。もう神様はどこにいるか知っていて、そこに来てくださるんですよ。そこが神様のポイントなんです。私たちがどこにいるか知っていて、必要な時、そのまさに正しい時に来てくださるんです。そして神様は言われる、イエス様が言われる、あなたは人の子を信じますか。奇跡を見るために信じますかと聞いたのではありません。奇跡は起こりました。その奇跡を体験した人に、人の子を信じますかとイエス様が言われる。2番目、イエス様は人の子です。人の子という表現は特に旧約聖書の中にたくさん出てきます。エゼキエル書の中で30回以上出てきます。新約聖書ではイエス様ご自身だけがこの言葉を使っているんです。人の子、旧約聖書では人間らしさを表す言葉です。あんたも人の子ならね、つまりお前も人間ならわかるだろうみたいな、日本人も使ってきましたよ。でもイエス様がご自分を人の子と呼ばれるとき、それは神であられる方が人間になった存在っていう意味で使っておられるんですよ。イエス様が言われるのは私だって人間だっていう意味じゃないんです。神様から使わされてきた私は人間、紛れもない人間となったのだ、あなたはそれを信じるか。イエス様は人の子です。イエス様は人間となってくださった神様であられます。その方を信じるかどうかが人生で一番大きな質問の一つなんです。盲人だった人が答えました。その方誰ですか、信じたいんです。3番目、私たちは教えられないと誰を信じていいかわからないということで、教えてもらわないと誰を信じていいかわからないのが人間なんです。人間は神様を求めるという本能を持っています。だから無神論者でさえ何かの時に Oh God! って言っちゃうんです。神様が叫んじゃうんです。それは神様が私たちに与えてくれた本能なんです。だから宗教が流行るんですよ。宗教は人間が神様を呼び求めるものです。神様にたどり着こうとする人間の側の努力です。だから私は教会、キリスト信仰、イエス様の道、キリスト道は宗教ではありませんと言うんです。なぜならキリスト道、神様の教会は神様があなたを呼び求めてくださる道だからです。私たちはそれに応答してその道を歩むようになっているのです。彼は自分の目を開けてくれた人が誰だか分からなかった、分からなかった。イエス様はご自分を名前も言われなかった。すごいですね。イエス様は鳴り物入りで俺がここに来るぞなんてことはしないんです。人間はやりますよ。もうそういう集会にも出たことがあります。説教者がね、自分が決めた時までは賛美のチームがずっと賛美しなきゃいけない。よく見るとリーダーがチラチラ見てるんですよね。誰を見てるかって、それディレクターを見てるんです。ステージディレクターで、今だったらやめて、その時に説教者が白いスーツで出てる。みんなが拍手ですよ、バーッとね。牧師ですよ、説教師ですよ。そういう集会にも出たことがあります。イエス様はそんなことはしない。 イエス様はあなたの必要に触れてください、あなたの必要を見てください。そしてこの人はそれが誰だかわからなかった、その人を信じたいっていう気持ちがあった。皆さん、いろんな人とこうイエス様のことをお話しする、イエス様を伝えようとするとき、結構いろんな人がね、信じたいと思ってるんですっていう人いるんですよ。会ったことがあるでしょ。皆さんその時どう答えるか分かりませんけど、私は言うんです、信じたいんですか、今信じられますよって。いや、もう信じてるようなもんですから口に出してしまってください言うんです。信じたい人はもう信仰が始まってるんですよ。ただ信じたいだけでは始まらないんです。信仰は始まってるんですけど本物は始まらないんです。誰を信じるのか教えてもらわないと信じる道が始まらないんです。自分では見つけられないです、人間は。イエス様はその人に答えられる。あなたはその方を見たのです、あなたと話しているのがそれです。もうイエス様素晴らしすぎです、ね、俺だよ俺、詐欺じゃないんですから。違うんです、ね、あなたを見ているんだよ、目の前にいる人がそれだって。これカッコつけて言ってんじゃないです、カッコつけて言ってんじゃないです。あなたは今は目が見えるようになった、その見えるようになった目で今見ている、あなたが見ているこの私が人の子なのだ、人間となった神なのだ。4番目、イエス様がご自分を表してくださって信仰がスタートするのです。私が信じたいだけではなく、イエス様がご自分を表してくださってあなたにですよ、信仰がスタートするんです。その現れ方はいろんな方法が一人一人違います。同じことを求めてはいけません。で、ギデオン兄弟の証をね、見せてもらって本当に感動したんですけども、人間は楽な道を通ることで本当の人生を歩むのではない、苦しい思いをしながら、鬱を経験しながらも、でもイエス様に立ち返るとき、本当に人のために生きる、神様のために生きる人生が始まる。私たちみんなその人生を始めさせてもらいました。大勢の人関係ないです、一人の人でいいんです、一人の人にイエス様から来る感動を与えることができたら、その人生は神様の目的を果たすのです。私たちはみんなそのように神様の願いを果たすものとしてこうして集められています。イエス様がご自分を表してくださることによって信仰はスタートし、イエス様がご自分を表してくださるところに触れ続けることによって信仰は成長していくのです。大きくなっていく、深くなっていく、力強くなっていく。私たちが集まるのはイエス様が生きて働いておられて今もここにいてくださって、私たちが本当に心を開くなら、霊を開くなら、主がここにいてくださることがわかる。そこに私たちの身を置くことによって、私たちは自分が変えられていくのです。イエス様が言われます。その人が私は信じますと言って礼拝したんです。あまりポイントを多くしないようにと思ってるんですけど、5番目、私がイエス様から、イエス様を私に表してくださって、私がイエス様と、イエス様を信じるようになるとき、私がする 当然の結果、それは礼拝すること、イエス様を礼拝することです。神様を礼拝することです。先ほども言いました、献金は礼拝です。でもお金を袋に入れることが礼拝なんじゃないですよ。お金を通してあなたの感謝の心を捧げることが礼拝なんです。礼拝の基本は自分を捧げることです。自分の時間を、自分の思いを神様に表現すること。だから祈りも礼拝なんです。今礼拝を英語でワーシップって言うんですけど、日本の教会がワーシップって言うと歌を歌う時間なんです。でも私それにないです。抵抗覚えるんですよ。すごく本当に礼拝するっていうのは歌を歌うことだけじゃない。どんな時にも礼拝をする。私たちがイエス様を信じることの結果は礼拝することなんです。街を歩きながらふと目に留まった苦しいこと、辛いこと、悲しいことのために祈りを捧げることが礼拝なんです。神様、あなたにはおできになります。あなたがどうぞ救ってください。美しいものを見て、ああ神様、あなたを褒めたたえます。素晴らしい景色、桜の花が満開、ちょうどいい時にね、そうしてご夫妻が来ました。桜、ああ神様、あなたがこれを作ってくださった、散る花びらでさえ美しい、神様、あなたを褒めたたえます。礼拝することは人間の一番深いところにある必要であり、本能であり、力なのです。神様を礼拝することは私たちの力です。盲人の人はイエス様を礼拝しました。つまり彼が地べたにひれ伏したんです。地べたにひれ伏すというのは、私のものは全部あなたが好きにしてくださいっていう心の表れです。献金もそうなんです。賛美するとき、歌を歌うとき、皆さんそういう心でイエス様に向かいましょう。別に手を挙げたらちゃんとワーシップしてるのは関係ないですから、手を挙げなくたってワーシップはできるんです。神様を礼拝することはできるんです。なんかね、本当にこう、あまり批判的なこと言わないようにしてますけどね。でも体の姿勢ではないんですよ。心が一番大事なんです。心から出ること、礼拝していきましょう。それを見られたイエス様が言われた言葉が不思議です。私は裁きのためにこの世に来ました。目の見えないものが見えるようになり、見えるものが盲目となるためです。皆さん、このことは分かりますか？分かったら教えてください。いやいや、見えない人が見えるようになりましたよ。でも見えるものが見えないようになるために、みんな盲目にしたいんですか？神様、なってないですよ。私たち、もちろんこれは肉体の目のことを言ってんじゃないですね。それを聞いて当然のようにパリサイ人たち、エリート層が聞いてきた。私たちも盲目なんですか？彼らは感じたんですよね。イエス様が肉体の目のことを言ってんじゃないことを感じたんですよ。イエス様、あんたがそんなこと、あんたって、あなたがそんなことを言うからには、私たちも盲目だって言いたいんですか？イエス様の答えが大変です。もしあなた方が盲目であったなら、あなた方に罪はなかったでしょう。しかしあなた方は今、私たちが目が見えると言っています。あなた方の罪は残るのです。口語訳聖書、終戦後すぐぐらいにできた聖書、私はそれをずっと使ったんですけど、そこではイエス様がのこの言葉が、しかしあなた方が私たちは見えると言い張るところに罪があるっていう訳になってるんです。言い張る、主張する、頑張って。イエス様が来てくださった、 神であられる方が人間となってくださった、それは世界の片隅で誰にも気づかれない、ほとんどの人が気づかなかった、羊飼いだけに示された、そのようにして起こりましたが、イエス様がこの地上に来てくださったということは、今や世界中の全ての人がどっちかになるということなんです。二つのうちのどっちかになることなんです。イエス様はそれを目が見えるようになることで盲目になることって言われたんです。見えるようになることと見えないようになることの分かれ目はご自分だと言われたんです。私はこれがその意味ですと断定するところまでは言ってませんけれども、今私が確信していること、それはイエス様の前に自分が本当は何も見えない存在であるということを気づいて告白することだと。反対に私は大抵のことは分かっていると思うことは高ぶりなのだと。そしてその高ぶりがあるものを神様は退けると聖書に言っています。今私たちが生きている社会はもう実はここ洪水なんです。見えますか皆さん。見えない人は盲目ですよ。ここ洪水なんです。情報の洪水なんです。情報はインターネットとか言われてますけれども、電波によって世界中にものすごい分厚い層になって満たしているんです。で、私たちがそこからダウンロードする、自分のスマホなりにこう引き入れるから、ほんのわずかですよ、ほんのわずか、地面に針で穴を刺したぐらいなものです。あなたが地面に穴を刺して、いやいや針使わなくてもいいですよ、釘使っても杭使ってもいいんですけども、この地面にあなたが大きな穴を開けたと思っていても、100キロ上空に行ったら、何にも分かりませんから。穴がいることすらも見えなくなる、100キロ上空から。何を言いたいか、私たちはいろんなことを、いろんな知識情報を集めてきました。しかしどれだけたくさんの情報を持っている人がいるとしても、それは本当にわずかです。それを認めることができるかどうか。私は大学を出た、博士を持っている、あるいは何十年も勉強してきた、それでも自分が知っていることは知らなければいけないほどのことでもないと言えるかどうか。パリサイ人は言えなかった。自分たちは分かってるんだと頑張りました、イエス様に対してさえも。そしてイエス様を否定しました。分かれ目はいつもイエス様なのです。イエス様の前に私は何も知らないなって言えますか。そうしたらイエス様が目を開けてくれる。目を開けてくれるってことはどういうこと。何でも分かること違います。イエス様が私たちの目を開けてくださるときに、私たちは知らなければいけないことが分かるようになる。少しずつイエス様は私たちが知るべきことを知らせてくださるお方です。見えなければいけないことを見えるようにしてくださるお方です。いや私はイエス様必要ない、全部見えていると思う人が一番見えない人たちですとイエス様が言っておられる。私たちはイエス様を呼び求め続けることによって、見えなければいけないことがもっと見えていきますように。ギデオン兄弟を見て、彼が鬱を患ったなと思った人いないでしょう、おそらく。人間はそうなのです。私たちが見えるところは本当は見えていないのかもしれません。イエス様、見えるようにしてください。イエス様、 あなたを信じます。イエス様を信じることはイエス様とつながることです。イエス様とつながることはイエス様に私が言葉を出すことだけではなく、イエス様が語ってくださる言葉を聞き続けることです。そして礼拝し続けることです。そうすればたとえ今の状況がどれほど辛くても、必ず答えが来る、必ず光が来る。イエス様は光ですから。そして光が来るときに見えなければいけないものが見えるようになります。どんなに時間がかかってもイエス様の皆を呼ぶ者は必ず救われます。決して見捨てられることはありません。イエス様は生きておられます。お祈りします。天のお父様、今日のこの時をありがとうございます。今日の日をありがとうございます。あなたが私たちをいつも呼んでいてくださることを感謝します。ああ神様、一人一人私たちの霊の耳を開いてください。あなたの御声を聞くことができますように、そばにいてくださるあなたに気づくことができますように、霊の目を開いてください。思い上がることがありませんように、調子に乗ることがありませんように、ひたすらイエス様、あなたを礼拝することを教えてください。一人一人があなたに触れられた尊い証を持っています。ギデオン兄弟の証を感謝します。ますます祝福し用いてください。神様、病の中にある人、あなたはご存知です。あなたはどんなことでもできるお方、癒しをもたらし解放をもたらしてください。日本の国を憐れんでください。天皇夫妻をお救いください。首相、大臣たち、国会議員たち、県知事、県議会の議員、いわき市の市長、市会議員、そして官僚や行政に携わる人たち、天皇とお様、何万人もの人が大事な仕事をしています。あなたのご慈愛によって悔い改めが起こり、本当に人間らしい生き方が広がっていきますように、あなたのご支配が来ますように、あなたの義が、イエス様の血によって買い取られた義が表されていきますように、エルサレムに平和が来ますように、イエス様の名前を呼んでお祈りします。アーメン。 新助兄弟が誕生日を迎えることを感謝します。あなたが本当に彼を選んで祝福していてくださることを感謝します。東京に就職して移っていきましたが、イエス様どうぞあなたの御声によって兄弟をいつもあなたの道へと導き続けてください。そして兄弟もその人間を通して、存在そのものを通して、あなたがご自分を表してくださり、たくさんの人々に触れてくださいますように。慣れない環境に慣れるためには時間がかかりますが、あなたがどうか知恵を与え、勇気を与え、またあなたの恵みのうちに保ってください。健康をお支えください。なりわいを祝福してください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。